今日は4点ほど質問いたしますが、その前に、通告しておりませんでしたが、市長に、来週安倍総理が TPP の加入についての一件が出るというふうにお伺いしております。私が市長に22年の12月議会でこの TPP につきまして質問いたしたところ、断固反対するというそういう意見でございました。その心境は変わってないのかどうかまずお伺いしたいと思っています。
横議員の質問に対する臨時答弁を求めます。白川市長。
正義なき TPP の交渉は認めないという安倍総理の言葉であります。私は絶対反対だということの前に、それに対する農業に対する何の措置もないままでのことは断固反対するということを申し上げておりました。ですから 100% 反対ということではなくて、強い農業を目指すという安倍総理の言葉もございます。それを信じておるところでございます。しかしながら今のところ何も具体的な案は出ておりませんので、現段階ではその通りの断固反対という気持ちに変わっていないというところでございます。
横議員。
はい、ありがとうございました。それでは4項につきまして、4項といいますか4つの議題につきまして質問をしたいと思っています。まず小学校の耐震補強工事と統廃合についてでございます。私はこの問題につきましては、市民病院の企業団加入と合わせて、25年度の重大な仕事だろうというふうに思っておるところでございます。市長は今回の施政方針演説で学校施設の耐震化について、耐震強度の安全性を示す構造耐震指標 IS 値を元に優先策を決定し、24年から27年、4年間にかけて年次実施をしていくという、そういうことを表明されておりますし、計画が上がっております。特に25年度の改修工事予定につきましては、体育館が4校、小学校が2校ということで計画をされておるわけでございますが、特に今回の耐震診断の結果、芦部小学校、芦部中学校のコンクリート不足が判明し、改修ができなくなったという状況になったという報告をされました。今まで2回にわたりまして耐震診断をした結果がこういう状況でございまして、大変この耐震診断に対する意義というのがですね、少し疑問が出てきたんじゃないかというふうに思っておりますが、私は24年度工事の終わった2中学校、4小学校については少し診断にですね、問題があるんじゃないかというふうに思っておりますし、また多額の費用がこの診断に発生がしております。耐震診断の委員会あるいは施設についてですね、再審査する必要があるんじゃないかということを考えております。市長の見解をお願いしたいと思っております。耐震の計画につきましては、24年度が終わったのが石田中学校、五村中学校の校舎、そして、瀬戸、勝本、中、沼津小学校の校舎、これは終わっておりますが、今年度が、体育館が、加水、栄華、渡良、そして、勝本小学校の体育館、勝本中学校の体育館、校舎が芦部小学校と芦部中学校と、いう計画になっております。そして26年度につきましても、以下小学校の体育館を中心に校舎も入っておりますが、4年間計画をされております。 この芦部小学校、芦部中学校の校舎の耐震化につきましては、もう工事ができないという状況でございますから、まあ、早急なですね、まあ、対策が必要じゃないかというふうに思っております。私はこの小学校、中学校のですね、建築年度をちょっと調べましたら、小学校につきましては30年代に建った建築が5棟、40年代が25棟、50年代が13棟、60年代、そして平成にかけて4棟ということで、40年代以前の建物が47棟中、まあ、64% はですね、もう45年以上の建物だというふうに、資料から見ますとなっておるところでございまして、まあ、中学校につきましても30年代が7棟、40年代が4棟、50年代6棟という状況で、ここも、まあ、17棟中11棟がもう45年から50年近い建物になっている。そういう、こう、中でですね、この古いやつを耐震化してお金を使うよりも、私は、新たに、校舎建設というのをですね、一つ、まあ、視野に入れる必要があるんじゃないかなというふうに思っております。特にこの問題については、統廃合、小学校の統廃合という、そういう、こう、ものがですね、まあ、出てくるわけでございますが、まあ、今まで市長は、まあ、長きにわたりですね、慣れ死んだ地域、まあ、ここから小学校をなくすというのは、大変地域の文化のですね、まあ、根拠を残したいという、そういう思惑で、ぜひ残したいという意向が強かったようでございますが、私もまあそのように感じております。まあ、特にあの子どもたちの安全安心を優先しを考えたときに、市民の避難場所としてですね、どうあるべきか、私は早急にこの協議会を立ち上げていただきまして、意向を調査し、そして住民あるいは保護者とのですね、まあ、意見を聞きながらこの問題を早急に解決をしていただきたいというふうに思っております。まあ、この耐震化につきましては、県下の学校でも息が一番こう遅いという、そういうこう状況でありますから、特に今回の事態を踏まえて国県に対するですね、実情を訴えながら、補助事業を活用しながらやっていただきたいなというふうに思っております。私はあの中学校の統廃合の時に、芦部地区の一部は旧高川中、まあ、現在の芦部中学校でございますが、まあ、ここへの統合は反対をされまして、まあ、プレイグラウンドを中心にした新校舎建設のですね、まあ、要望書が出たという、そういう経緯もあるわけでございますが、まあ、今回の耐震化判断によってですね、その影響、そして芦部中学校、小学校については、もう移転を余儀なくされたんじゃないかという、そういうことを思っております。まあ、私はこの際ですね、先ほど提案いたしました各学校のですね、築40年以上の校舎が多い中で、まあ、数年後にはもう戦い時期が来る、まあ、10年20年先になるかと思いますが、まあ、子どもたちの生徒の数がその頃何人になっているのか、まあ、そうした中で、まあ、学校の複式学級の解消とか、子どもたちの競争心とか、あるいは学校の維持管理を考えると、まあ、思い切った統廃合を考え、一方では私は小中一貫校でですね、各町一校の4小学校中学校のですね、そういう一貫校というのをですね、どうかという提案をしたいというふうに思っております。私もあのこの一貫校の関係についてインターネットで、まあ、調べをいたしました。このインターネットの中には、今までは私立 小中学校が多かったようでございますが、まあ、現在では公立の小中学校も増えてきたというまあ状況が出ております。まあ、長崎の方ではまだ公立の小中一貫はございませんが、私はこの際池が長崎県を最初にそういう構想を出してもいいんじゃないかなというふうに思っておるところでございます。この県についてですね、まあ、小学校の耐震化と、そして統廃合について、そして、小中学校の一貫の関係について、まあ、教育長、市長に見解をお尋ねしたいと思っています。
はい、いや、それも言ったら言うたけんか。はい、社会市長。
2番、呼子議員のご質問にお答えいたします。私の方からは基本的なところを申し上げて、具体的なことは教育省の方から答弁をされたいと思っております。まず再審査が、ということ、今のその耐震診断結果が信用できるのかという、確かに私は一番古い瀬戸小学校は大丈夫だったんだということ等々を含めてですね、私はこのような状況が生まれる、私は耐震診断すればですね、診断してすれば強い補強をするしなさいよ、もうこのくらいの補強でいいよという、そういうことでですね、原則耐震診断できるものとこう思っておったわけでございます。でところがそういうことでできないという状況が、現れました。本当にこう、戸惑っておるところでございますけれども、その中で、建て替えざるを得なくなったということで、先ほどの先日の施政方針でも統合をも視野に入れたことをということで申し上げました。ところでそのさっきの一体その信頼できるのかという問題につきましてはですね、私はやっぱりそれは感覚としかものは言っていないと思うわけです。と申しますのは、今示した国の方針、方法で耐震診断をしておるわけでありまして、その他、もう一度同じ方法でやればですね、まあ、同じ結果は出ないかもしれませんけど、近い結果が出る。じゃあ、その診断方法は、おかしいんだと。じゃあ、どういう診断でするのか。これは それに代わる診断方法はないわけでございまして、私はやはり出た診断というのは信頼せざるを得ないじゃないかという感覚を持っておるところでございます。そこで、そういう建て替えをする、建て替えをしなければならないものが出てくる。そうなると、今からも出てくるかもしれない。じゃあ、統合を考えて新しい校舎を建てたらどうなるかということでございます。それにつきましてはですね、おっしゃるように、やはり、この前申し上げましたように、中学校単位で統合問題も研究しながらですね、やっていかなきゃいけないと思ってますが、じゃあ、新しく建てるんだから、現在のものをそのまましておけということにはならんわけでございまして、やはりこれは、早期に、この危ない、いわゆる耐震、強度がないところは、補修をしなければいけないという認識をしております。しかも、27年まででありますと、補助もございますので、27年度までに、いずれにしましても、将来統合した新しい、校舎を建てようがどうしようが、現在のやつをそのまま放っておくはいけないということで、これは耐震補強をしてまいります。それから、域が6割も、耐震をしなきゃいけないという、あるという、一番悪いということでございますけれども、これは、ご存知の昭和56年、4月以前に建ったものが多い。いわゆる、域は本当に早く取り組んだんだと、校舎の建築をですね。でそういったことでございますので、ご理解いただきたいと思っておるところでございます。でそれから、小中学校の一貫校はどうかということでございます。でそれも、やはり、私は、その統合傾向の中で、訴状に上がってくることであろうかと思いますし、それが、行政指導で、やるよということにはならないと思っております。やはり地域の意見、これはやはり 尊重しながら行きたいと思っているところであります。それからもう一件、芦部中学校の統合の時に、ふれあいの近くに、建てるべきだというご意見がございました。それにつきましても市営方針で申し上げております通り、耐用年数が来たならばその辺も含めて、やりますというお約束をしておりますが、あそこは地滑り地帯でもありますし、適当か適地か不適地か、そういったことも含めて、調査もしなければなりません。従いまして、障子観光あるいはその芦部中学校の場所等々につきましては、住民の意向、そして、地盤等の調査、それからスペースの問題、そういったことを総合的に研究しながら進めていかなければならないと思っているところでございます。
久保田教育長。
2番、呼子議員のご質問にお答えをいたします。議員ご指摘のように、25年度の大変大事な業務だと、まず心得ております。そこで、ご指摘のように、コンクリート強度不足等により、芦部小学校と芦部中学校の校舎につきましては、耐震判定委員会から適正な補強工事を進めてよいという返答が得られませんでした。つまり言葉を変えれば、改築が望ましいという言葉に判定委員会が終始をしたということでございます。よって補強工事が可でないとすれば、壱岐市のこれまでの取り組みからしまして、児童生徒の安心安全のためには建て替えをするということに検討がなされることになります。このような事態は今後26年度あるいは27年度に予定をしております校舎等の補強工事についても起こらないとは言えないと、そういう状況とは捉えております。ただこれまでの判定委員の方々との接し方の中では、 IS 値 0.3 以下については特段に精度を高めてその補強工事についての目を持っていくという言葉は言っておられました。そういった意味では24年度の工事が終わった分につきましてもご心配の部分はあると思いますが、補強工事としてその判定委員会が認めて補強工事も完了し、かなり大きな地震に対しても倒壊の恐れは低いという形に工事が完了したものと受け止めております。そこで小学校の建て替えにあたりましては、該当学校を今の場所で建て替えたが良いのか、建て替えるとすればどの規模にするのか、あるいは今後の児童数の推移や他の諸条件を考慮しましたときに、近隣校との統廃合も視野に入れた協議も合わせて進めた方が良いと考えます。具体的には中学校区ごとに検討委員会を立ち上げ、広く意見を聞くことにいたします。25年度の新年度早々、各学校においての PTA の組織役員等が決まり、できるだけ早い時期に保護者、PTA、学校関係者、地域の代表者の方々の構成メンバーにして、小学校の統廃合検討委員会、仮称でございますが、立ち上げて意見を集約し、その結果を受けて統廃合の在り方を検討してまいりたいと思います。議員ご指摘のように、補強工事ができないという不安と心配を与えている芦部小と芦部中に対しては、悠長なことはとてもできるわけがありません。できるだけ早い時期に結論を出して耐震化に対応しなければならないと考えますし、その検討委員会の結論のめどは少なくとも25年度中と考えております。4小学校、小中一貫校ということについてのお話がございました。一つのご意見として受けたまわっておきたいと思いますが、中学校の生徒の 心身の発達段階と小学校の児童の6歳から12歳までの子どもたちの発達には大きな違いがございます。そういう意味では一つの学校の中で教育活動を営んでいくときに配慮をし、いろいろな対応をする形でこれまでの教育活動が営まれてきております。そういった意味でも小学校、中学校が個々にこれまで日本では六三制という形の中で長く息づいてきたということが言えるかと思います。壱岐市の中におきましては全国にもあまり例を見ない、どの地域に行ってもどの場所に行ってもそれぞれの家があり、それぞれの家には子供がいる、三村という表現が当たる地域かと思います。そういった意味で早くから教育に熱心な形を取り上げていただいて、小学校では18校が設立をされて50年以上を経とうとしております。中学校についてはご理解のもと4校の統合ができましたが、小学校についてはそこそこ各学校複式学級は抱えてはいますが、50名以上の児童をもとにそれぞれが特色ある教育活動を現在は営んでいるものと思います。しかし諸々の諸条件等、歴史の流れ、時間の変化とともに考えなければいけないものは出てきているとは思います。ただ一気に4小学校にして小中一貫校にすることの良さがどれだけあるかというのは十分に検討しなければならない課題だと受け止めております。各小学校の一日を終わり、子どもたちが下校する姿の中に地域の方と言葉を交わしながら、その地域に活力を与えてくれている児童の姿、その姿はやはり大切にしていきたいという面も私自身は持ち合わせております。一つの意見として聞かせていただいておきます。
横議員、
市長の答弁で、計画通りに20周年で終わるんだという、そういうことはですね、私も認識しておりましたし、ぜひ耐震化だけは早急にやっていただきたいなというふうに思っております。ですが、たちまちの芦部小学校、中学校、この問題についてですね、もう少し具体的にと言いますか、今、教育長は言われましたが、保護者の意見を聞くとか、そういう時間がしっかり詰まっているというふうに思うわけでございますが、要は不適だという、そういう指摘でございますから、ここをどうするのかですね、早急な検討委員会等を立ち上げていただいて結論を出していただきたいなというふうに思っておるところでございます。それと、一貫校につきましては先ほどちょっと言いましたように、もう公立のですね、小中もかなり進んできておるという状況の中で、やっぱ心身の発達とともに、やっぱ同じ教育をしながらやるというのもですね、一つメリットがあるということで、全国的に増えてきておるという状況でございますから、これについても研究をお願いをしたいというふうに思っておるところでございます。もう答弁いりませんが、そういう状況で、耐震化問題と、そして芦部小中学校についてですね、お願いをして、この件については終わりたいというふうに思っております。それから2点目の件でございます。商店街の活性化についてということで、議題を挙げておりますが、特にこの商店街の中でも、壱岐の大戸である郷村商店街は、活気がなくてですね、最近では近郊の柳田を中心にした郊外型のスーパー等が進出し、そしてまた福岡県への買い物とか、あるいはインターネットでの買い物がですね、増えて、壱岐全体の商店の販売額というのは減少しておるということで、目立っておるようでございます。今の郷村の町の状況を見たときにですね、人通りが少ないというのが一番原因でございますが、この郷村に銀行と、そして郵便局と病院がなければですね、なおさら人通りが少なくなるという状況で、寂しいものでございます。 どうかこの商店街のですね、活性化について私もあの商店主と話したことがありますが、まあ商店の方々もですね、やっぱここではダメだと、お互い利害関係を捨てずですね、そしてまあ商工会の関係者といろいろこう連携しながら、まあ大動団区していく必要が今後あるんじゃないかという、そういうこう意見も聞いております。まあそういう中で私は今回出しているのはこの商店街の活性化の一つとして、空き家、空き店舗、これに対するですね、活用ができないかということで、まあ、提案をしているところでございます。特に町の中心部に駐車場がないという状況が出ておりますが、まあ、今、郊外はもう店の木戸先まで車が行くという、そういう、こう利便性でもう向こうに流れておるようでございますので、やっぱ五村の中心街にもですね、まあ、周囲には駐車場ありますが、そこからまた歩いていかんばいかんという、そういう、こう状況が出ておりますので、やっぱ空き店舗をそういうのを活用しながら駐車場の整備というのもですね、私は商工会、あるいは商店主と相談しながら、ある程度、市もですね、そこのところに駐車場の費用等も補助しながらやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。それと、もう一方は、空き家の関係でございますが、私はこの空き家を、空き家なり、あるいは店を改修してですね、まあ、島内にかなりの高齢者がおられます。まあ、動けない方は別としまして、ある程度の動く方についてはですね、まあ、一人独居老人もおられますので、まあ、そういう方たちをですね、まあ、息だけじゃなくて、島外からも高齢者を呼んで、そしてここで集団といいますか、まあ、そういうところに斡旋しながらですね、やる。それも一つは、活性化に、まあ、人が集まるということは、まあ、いいんじゃないかと思っておりますし、特にあの、高齢化の方については、もう遠いところはもう車の運転ができないという、そういうこう状況がありますし、まあ、買い物に行けない、そういうあの、こと、そして、まあ、近くの病院があればですね、すぐできるという、そういうこともありますので、まあ、そういう老人対策というのもですね、ここの商店街でですね、ある程度、まあ、検討されたらどうかという、そういう、ことをですね、まあ、一つは考えておりますので、市長の見解をお願いしたいというふうに思っております。それから、まあ、一番、五村のシンボルでありました、旧交通ビル、これの、まあ、利活用について、お開票したいというふうに思っておりますが、まあ、この交通ビルは現在、まあ、個人の方の所有になっておりまして、まあ、難しい問題もあろうかというふうに思うわけでございますが、まあ、市長は1期目の市長選立候補の時のマニフェストにこの旧交通ビルを何とかしたい、活用したいというそういうふうにこう、まあ、訴えられましたが、まあ、その後のですね、この交通ビルに対する構想なり、あるいは、もう諦めてあるのかですね。あのビルは、まあ、域の一等地でありますので、どうあるべきかをですね、ぜひあの、コンサルタントの、専門員たちに、まあ、依頼をしながら、ぜひあの、ここを活用したですね、活性化をお願いをしたいな、というふうに思っていますので、まあ、これも市長の見解をお願いをしたいというふうに思っています。そしてもう一つは、今、全国にブームを起こしております、ケイタロの朝市というのがですね、各市、あるいは各ところで行われておりますが、私は域の地産地消をですね、まあ、週に1回程度、ケイタロで、まあ、市もやったらいいんじゃないか。まあ、そして人を寄せるということもですね、まあ、一ついいと思いますし、まあ、雇用も生まれるんじゃないかという、そういうですね、ことを考えております。それから、まあ、域の市の振興計画の中で、域系職のですね、原産国構想という、そういう、こう、計画がありますが、これも先ほどの深見議員の話の中にありましたように、まあ、域の山の幸、海の幸ですね、麦焼酎あり、農産加工品等ですね、まあ、域の原産品がかなりあります。特に麦焼酎とは域牛、 息継ぎ、息豆腐とかですね、息ならではの産品をですね、やっぱり日本一の有名職人に押し上げる、そういう素材があ あるわけでございますので、まあ、計画に進行計画に載っておる、そういうのをですね、まあ、早急に、構想を立てていただいてですね、息の活性化、雇用対策につなげていただきたいなというふうに思っております。この商店街の活性化についての市長の見解をお願いしたいと思っています。
平川市長。
横議員の2番目のご質問、商店街の活性化について、特に五村商店街についてのご質問でございます。議員ご指摘のようにですね、やはり人がいなければ、なかなかそこでは商店、当然のごとく商品を売れないということになるわけでございますけれども、壱岐市におきましては、昨年から当該資本の事業者の店舗の大型化、あるいは移転、新規参入が立て続けに行われておりまして、地元商店街の経済活動に対して大きな影響を及ぼしております。特に五村商店街におきましても、ふれあい通り周辺で20軒余りの店舗が空き店舗となるなど、商店街の活気が失われる結果になっておるところであります。このような中で、当該資本として先行してまいりました芦部町の大型店舗、誘客のためにですね、顧客確保のために送迎をも考えているというような情報も入っております。いよいよ当該資本同士の顧客の奪い合いが始まったと思っておるわけでございまして、このような現実を見るときですね、本当にやりきれない思いを感じているところでございます。市といたしましても、商工会と協議をする中で、空き店舗をいかに解消していくか検討を図っているところでございますけれども、この件につきましては、商店街事業者の皆様のご協力も必要でございますし、大変重たい課題でございます。議員お提案の高齢者弱者に空き家を斡旋してはとのご質問でございますけれども、今後、高齢者人口の増加が見込まれますけれども、高齢者弱者の中には、元気な高齢者の方、介護を必要とされる方、わずかに他人の支援があれば生活が可能な方、高齢者世帯、あるいは独居老人など様々な形態の方がいらっしゃいます。高齢者の方々にも、自分が住みたい地域があると思われます。空き家等の斡旋については、つきましては、それぞれのニーズに合うように、家屋を改造等も必要 となります。市民方々が望む、あるいは必要とする住居、または小規模福祉施設等の取り組みなどを視野に入れながら、考えていかなければならない問題だなと思っているところでございます。また、空き家、店舗を整備し、駐車場を確保することにつきましては、その所有者の思いもございましょう。しかし、ございましょう。しかし、これにつきましても、商工会等と協議を重ねてまいりたいと存じます。また、旧交通ビル跡地の利活につきましては、所有者のこともございます。経験に言及できる状態にはございませんけれども、先ほど、議員ご指摘の私、これは、平成16年に、申し上げておりました。壱岐交通ビルは私の若い頃の繁栄のシンボルだったと。今や衰退のシンボルだと。それで私はできることならば、あの時点で、1階部分には五村商店街のテナント、2階部分には図書館を、3階、4階には高齢者の方々を、そして、5階、6階には若者をという、そういうですね、お話もいたしました。これはそこに例えば高齢者がいらっしゃればお見舞いも来られます。そしてその自分が住んでいる足元に商店があればそこで買い物もします。そういったですね、私は考えを持っておりました。それは私は今でもですね、可能であればという気は出しております。ただその後、その時は、交通ビル株式会社が所有者でございましたけれども、今でもそうでございますけれども、代表者が地元の方でいらっしゃいました。今、 この所有者といいますか、代表取締役の方は、一種死んだございますけれども、当該の方でございます。この方とはですね、正直申し上げて、4月にお会いをする予定をいたしております。でその折に、所有者の方がどういうお考えを持ちなのか、そして、生き死が、それに、そのお考えの中で検討できる選択肢があるのか、でそういったことにもですね、私は、お聞きをしてみたいと思っておるところでございます。ただ、コンサルタントにうんぬんということでございました。今の段階で、コンサルタントということは考えられないというか、まあ、失礼に当たると思っておりますし、私は地域の店舗というのはやはり地域の方がですね、こうしようじゃないかということでですね、作らないとダメだと、コンサルタントはこれはいいよと、これではですね、私はですね、ダメだと思っておるところでございます。先ほど私が申し上げましたようなこともですね、何を言うんだという方もいらっしゃるでしょう。それはいいなという方もいらっしゃるでしょう。それは何よりもですね、地元が、いや、公衆じゃないかと言ったことがですね、私は絶対必要だと思っておるわけでございます。コンサルタントはダメだということではございません。それから、ケイトラ朝市。これにつきましてもですね、まあ、これは私もなかなかイメージが湧かないところでございますが、勉強させていただきたいと思っております。原産国。壱岐はいろんなものの原産国であるということ。それは先ほど、一般質問の中でもお話しましたようにですね、壱岐と活性化プロジェクトチームの中で、各他協議会のプロジェクトチームの中で拠点施設を作りたいということも申し上げました。そういった中で、一つ考えていきたいと思っておりますし、施政方針で申し上げました壱岐食材祭りをしたいと思っております。そういった中で、内外にですね、この壱岐の食材、壱岐の方には再認識を、そして当該の方にはその PR をということで考えてまいりたいと思っております。
横陣。
まあ、交通ビルについては4月に、荒れるということでございますから、まあ、いい方向にですね、向くように、話し合いをお願いしたいというふうに思ってますし、今市長の話し合いの中に、ね、まあ、20個の店舗が空いておるという、そういう、こう、まあ、状況ですね、先ほどから言いますように大変こう寂しい状況でございます。私も商店街の方にある人から言われまして、商店の自分の店の前に車を止めてるじゃないかと、やっぱり自分のやつはよそに止めて、そしてやっぱお客様を優先にしなさいと、そういうですね、まあ、こともこう他の人から言われました。まあそれは本当だなと。やっぱお客さんを先に、考えまいかんと。自分の車を自家用車を横につけて、そして入りなさい。まあ、それじゃいかんのではないかという、そういうですね、まあ、ことも感じたわけでございます。それと、まあ、行き来食の関係でございますが、まあ、予想にですね、かなりの施設がございますが、私は壱岐物産館というのをですね、これはまあ農協も漁協も含めて、まあ、そういう ことがちらほら耳にしますから、まあ、そこで、まあ、観光客も入れたですね、そういう壱岐の物産館というのもですね、まあ、先ほどちょっとこう深み切りのあれの中ありましたが、まあ、構想として少しこう検討してもらえばというふうに思っておりますが、まあ、それについてちょっと市長の考えがございました。
白川市長。
まさに先ほど深見議員のご質問にお答えいたしました拠点施設というのは、そういったイメージで考えているところでございます。ただ今の国の補助ではハードがなかなか厳しいございます。そういったことも含めて、先ほど申しますように、これはこの補助だ、これはこの補助金だ、あるいはこの交付金だというふうなことでですね、いろんな補助制度等々をかき集めて、やりたい。そのためにも、さっき言いますように、絵を描かなきゃいけないということでございます。今回、国が経済対策として、かなり思い切った 措置をなさっていらっしゃいます。それにいかに応えるか、これは私がいつも知恵比べと言っておりますように、私はここで息の知恵を出さねばいけないと思っている次第でございます。
はい、横子議員。
今の市長のですね、発言に対して職員の皆さんがぜひ答えていただきたいなというふうにこう思っておるところでございます。それでは3点目の件につきまして、質問をいたします。3点目につきましては、職員のやる気の引き出しということで、書いておりますが、特に市につきましては600名からのですね、職員を抱えておりますし、特に嘱託人事については200名近いですね、嘱託の職員を抱えておるという状況でございますが、私はこの嘱託職員のですね、やる気を起こす、これも一つのこう案じゃないかというふうに思っておりますが、この嘱託職員につきましては他職の経験があります。特に当該のですね、企業とかあるいは自衛隊を来たとかですね、そういう中で、当該との人脈、人とのつながり、知人、そういう方たちとのですね、コミュニケーションが私は正職員も多いんじゃないかというふうに思っておりますから、ぜひこういう職場職員とのですね、正職員とのこういろいろディスカッションあるようでございますが、嘱託職員とのディスカッションが少しこう欠けておる、そういう面がありますので、これはもう部署を横断的な考えでですね、ぜひこの嘱託職員を有効に人脈を使ってですね、域の宣伝マンとして頑張っていただきたいというふうにですね、思って質問をしたわけでございますので、これについて市長の考え方をお願いしたいというふうに思っています。
白川市長。
確かに議員おっしゃるようにですね、やはりうちの壱岐市の嘱託職員、特殊な資格、技術および経験等を必要とする職務というようなことでですね、いろんな技術あるいはライセンスをお持ちな方を採用している方がほとんどでございます。そういった方はおっしゃるように当該からお帰りになって嘱託職員になるというようなこともございます。確かにおっしゃるようにですね、当該とのパイプ、そういったものをですね、十分に引き出していないということはですね、率直に認めざるを得ないと思っております。やはりそれは正職員の中途採用者等々にも含めて言えることでございまして、やはり私のように息を出たことがない人間とは違った感覚を私は持っていらっしゃると思います。そしてパイプもあると思います。ぜひそういったものもどういうふうにして引き出すかということも含めて研究いたしたいと思っております。ありがとうございます。
横子議員。
はい、ぜひ知恵をお互い出して、息の活性化のためにお願いしたいというふうに思っております。それで最後の4点目でございますが、住宅リフォーム支援事業につきまして、今回、25年度の事業で、されるということでですね、事業ができておるようでございますが、この市内のこの支援事業につきましては、中身を見ますと、個人の30万以上の10分の1とかですね、そういうのがあるわけでございますが、全国のですね、自治体のこのリフォーム事業を見てみますと、インターネットで調べた中では380のですね、そういう県なり 市がやっておるという、そういう状況でございまして、ぜひこれについては、私は今、大工さんが少ない、仕事が少ない中でですね、新しいメニューで、まあ、いいことだというふうにこう思っておるわけでございますが、この事業については、まあ、県内では、長崎、佐世保、島原、南島原、平戸、五島ということで、まあ、6自治体が取り組んでおりまして、補助率はそれぞれこうあまり変わらないようでございますが、まあ、中身についてですね、少しこう言及したいというふうに思っておりますが、まあ、これ県内と県内でございませんが、よその自治体でございますが、まあ、域の場合は住宅のリフォームのみでようでございますが、まあ、よそでは、商店とかあるいは工場とか、まあ、そういうのにもですね、このリフォームをですね、やっておるという、そういう、こう、状況がありますので、まあ、それについても、検討をお願いしたいと思いますし、また、例えば、上限が20万の中でですね、地域といいますが、よその市町村では、半分は商品券でやるとか、あるいは全部商品券でやるとかですね、それは、地域の商品、まあ、それはまあ地域の活性化になるわけでございますので、やっぱそういうのもですね、まあ、全部現金の20万じゃなくて、まあ、そういうことも一つ考慮したらどうかという、そういうまあよその自治体を見たときですね、思ったところでございますので、それと、まあ、先ほど言いますように、380の自治体の中で、まあ、最高で100万、あるいは50万とか30万とかあるわけでございますが、まあ、これについてですね、少しこう補助率の引き上げしてもらえばですね、いろんな面で、まあ、かなりこうリフォームというのはかなりかかるわけでございますので、まあ、ある程度環境の生活環境の向上にはですね、まあ、つながるんじゃないかという、そういうこう懸念をしておりますので、まあ、これについてですね、まあ、市長の見解をお願いしたいというふうに思っています。
平川市長。
横議員の4番目のご質問、住宅リフォーム支援事業についての、ご質問でございます。この補助金の最高20万円をもう少し引き上げできないかというようなことでございます。実は、これは先ほど申されますように、市民の生活の質の向上、もちろんでございます。長寿命化を図るともに、地域経済の活性化、これもやはり一つの大きなポイントとして挙げているところでございます。この先ほど6市とおっしゃいましたけれども、7市あるようでございまして、県下でですね、これが最高が20万円というのが南島原市と島原市が2つの市が20万円でございまして、あと雲仙市が15万円、あと残りは全部10万円でございます。そういった中で、この県内の市の状況をお聞きいたしますと、かなりですね、人気があって、あるということでございまして、意気としてもですね、一応この20万でやってみたいと思っているところでございます。でそこで、実は県でもですね、今年、長崎県住宅性能向上リフォーム支援事業というのが新設されております。これの、要項等については現在調整中でございまして、わからないわけでございますけれども、住宅のバリアフリー化、住宅の省エネ化、安全性を向上させる防災化など、一定の性能を確保できる住宅リフォームに対して助成する制度となっておりまして、内容は対象工事費が50万円以上で、補助率は 20% であります。補助限度額につきましては、バリアフリー安全型リフォームが20万円、省エネリフォーム、防災型リフォームの場合は30万円と予定をされております。いずれにしましても県による直接補助ではございませんで、市を経由しての補助事業となるために6月以降の補正で計上したいと考えておるところでございます。市の補助事業はご存じのように、制限がございません。リフォームであればいいわけでございますけれども、県の事業は先ほど申しましたように一定の条件がございます。そこで、県の部分と明確な区分がございませばですね、私は合わせて、これは改造リフォームができるというふうに認識をいたしておるところでございまして、そういったものも 県の分と市の分、これを、まあ、今年から始まるわけでございまして、皆さんにご利用をお願いしたいと思っているわけでございます。県の分の、どのくらい来るか、それはまだ分かりませんけれども、利用していただきたい。それから、ご提案がありました商品券で、どうかというようなこと、あるいは、商店の回収はどうかというようなこと、これについては少し研究させていただきたいと思っております。
はい、横に。
はい、まあ、県のリフォームと合わせてですね、ある程度の、まあ、補助事業が出るようでございますから、ぜひお願いしたいと思いますし、今年、まあ、2000万の予定をされていますから、ぜひ来年についてはですね、25年度の実態を見ながら増額をお願いしたいなというふうにですね、まあ、お願いしまして、ちょうど時間が来ましたので、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。